イザヤ書の55章10節11節、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。光あれと言われ光がなった。語ったことを必ず実現してくださるお方は望みある。その望みが虚しく返ってくることはないとも言われます。祈りの人として知られています。そして孤児の父として多くの孤児を育てたジョージ・ミューラルという方が、実は彼の少年時代というのは大変な不良少年だったというんです。父親のお金を盗み、いつも嘘をつき、悪い友達と賭博をし遊んでばかりいた。警察のお世話にもしょっちゅうなっていて、刑務所にも入るようなことがあった。しかし、彼は、自分は洗礼を受けていながら、どうしてこんなと、実は心の内に悩みを抱えていました。そんな彼に牧師が一言こう語ったそうです。ミューラーよ、悪い癖は一気には治らない。しかし神が一度選んだ人を絶対に捨てられることはない。悪い癖があるからといって神様は見捨てられることはない。だから落胆せず勇気を持ちなさい。で、この言葉が少年ミューラーの心に強く突き刺さるんです。どうしてこんな悪いことをしてしまうのか。自分は悪いもので、自分なんかダメだと、全く希望がないと思っていたそのミューラーが、牧師の一言によって変わっていくんです。今の私はどうしようもないが、私のことを神は見捨てられない。神は私を新しい人に変えてくださる。それで彼は今の自分に目を向けるのでなく、将来の自分、神様が与えてくださるこれからの望み、それを仰ぎ見続けよう、信じよう。そうして彼は祈りの人になるんです。あなたがなそうとしておられること、それを見続けるために。で、こうして彼は神様から多くの孤児を養うように、宣教師になりたいという思いを持ったんですけども、そうではなくて身近なその小さな子供のためにという道が開かれて、孤児の人となっていきます。で、そして彼は祈りの人であるとともに希望の人となっていきます。こんなことがあったそうです。ある時、子供たちが起きて食事のため食卓に座っても、食べるものも飲むものも全くない。しかしジョージ・ミューラーはお皿を並べ、スプーンとフォークを並べ、子供たちと一緒に食前の祈りを捧げて食卓に座らせます。で、その時にドアをノックする音が聞こえ、焼けたてのパンとミルクが届きました。で、実は近くで行われる予定だったイベントがキャンセルになって、このままなら捨てなければならない。そう考えていたら孤児院が見えたので、食べてもらおうと思ってノックしたと。で、それがパン工場の労働者たちのピクニック用のお弁当だったんですが、大雨で中止になったと。何も持っていない、望み得ない。しかし、神は私のことを見捨てられない。ジョージ・ミューラーは一度も人に寄付を頼むことをしなかったそうです。神様にのみお願いし続けた。しかし必ず誰かの手によってこうして与えられ、ある人が計算したところでは、ジョージ・ミューラーが受けた援助は40億円に上るということだそうです。主の希望は 決して失望に終わることはない。そしてその始まりは、一人一人が、主は私のことを決して見捨てられないと、神様は私を望んでおられる。作家の三浦綾子さんがよく講演で語られていたそうです。神様は不必要な方を、不必要な存在を作られる愚かな方ではありません。一人一人を望んでおられ、救いを与え、そして将来の希望を与えてくださる。そのあなたの将来にはという、この将来という言葉には、実は最後という意味もあるんです。ですから、たとえ将来には希望がある、いや今年は希望があると歩んでいっても、いやでも来年はまたどうなるかわからない、そういう希望ではない。最後は希望で終わるのだと、パウロがいつまでも残るのは信仰と希望と愛と記した通り、私たちの最後は天の御国に帰る、そこがゴールである。ただ多くの人がこの帰るべき場所を知らずにいます。主はあなたの子らは自分の土地に帰ってくる、あなただけが帰るのではない、いやむしろあなたは帰れないかもしれないが、というのが、この時のイスラエルの状況です。国を失ったイスラエルが再びイスラエルに戻ることができるのは70年後でした。ですからこの将来には望みがあると聞いた者たちは、実際にはほとんどの者が帰れなかった。そうなると、いや将来って言ってもと。しかしイスラエルの人たちは、このあなたの子らは自分の土地に帰ってくるという望みを持って、悔い改めて信仰を取り戻していきました。国を失い、神殿も失い、すべてを失ってなお子供らは帰ってくる、その子供らを導くためにと、自分たちが信仰を捨ててしまったら子供たちの帰る場所がないではないかと、それで子供らは帰るんだ、そのことを語り伝える、受け継いでいくために、国を失ったイスラエルはなおも希望を失わず、子供たちに信仰を伝え続けました。それは今日にまで至っているわけです。今でも世界の各地でユダヤの人々は、そのあなたの子らは自分の土地に帰ってくる、あなたの土地は、例えば日本に住んでいてもアメリカに住んでいても、そこではなく、あなたはイスラエルの子なのだよと。だからユダヤ人はどこに行ってもユダヤ人である、そして神の子である。それは私たちクリスチャンがもっとそうであるべきです。どこの土地に行こうが、どんな生活を歩もうが、あなたの土地は、あなたの故郷は天国である、あなたは神の子である、あなたの帰るべき場所は神様にあるんだと。それは決して取り去られることはない、そして受け継がれていくべきである。どんな困難の中にあっても、子供たちがその祝福を得るのだ、信じて国を失っても信仰を失わなかった、いや信仰を取り戻していった、そのイスラエルの父たちの信仰によって、子供たちは帰ってくることができ、また荒廃したあのエルサレムに再び神殿を建てることができた。それは将来に望みがあると信じて、信仰を持って子供たちに語っていったイスラエルの父親たちによるんです。今の困難の時代のこそ、私たちの将来には望みがあるとこう信じて伝え続ける 教会の姿というものを神様はどれだけ喜びになるだろうか。そのことを通して後の世代が豊かな歩みを成していく、新しい働きを成していくことが受け継がれていくというのはどれほどの望みであろうかと思います。